ばかい。
この番組は滋賀県若手経営者異業種交流会若葉会の提供でお送りします。皆さん、若葉ステーションの時間がやってまいりました。パーソナリティは私、久野市かなみんと若葉会事務局のメディアエージェンシー中桐隆二です。他素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきます。この番組若葉ステーションは滋賀県若手経営者異業種交流会若葉会の会員で作るラジオ番組です。毎回滋賀や京都で活躍する若手の経営者をゲストに迎え、その活躍ぶりを楽しいトークを交えながらお伝えしていきます。その他、会員企業の情報や終盤には私久野市かなみんの PR タイムもありますので、最後まで聞いてくださいね。それでは本日のゲストはこの方です。どうぞ。
本年度から若葉会の会長に就任させていただきました、立東市の方で飲食店を経営しております林敦則と申します。よろしくお願いします。
林さん、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
固いですね林さん。
固いですか。
はい、
はい、
ラジオに来てもらうのお久しぶりですよね。
そう、なんか去年見たような気もせんでもないです
か
ね。
ねえ、なんか お花見のお話をしてもらったような記憶があるんですけども、
はい、1年ぶりぐらいですかね、来たのが。
そうですね、はい、ご本人ちょっと忘れて
るみたいな。ちょっと記憶にございませんのでちょっとわからないです。
はいはい、そんな林さんも今年から若葉会の会長に就任されたということなんですけども、
はい、ありがとうございます。そうなんですよ。
今年はどんな取り組みをされるのでしょうか。
はい、昨年度からですね、ずっと続けてきた会員間同士の交流、はい、こちらの方をですね、もう少しブラッシュアップした形で、ビジネスマッチングというのをすごく全員でね、できるようになプラットフォームですね、はい、そういうのを作っていきたいなと思っております。
お、はい、ビジネスマッチング。
ビジネスマッチング、はい、具体的にパッと出てこないんですけども、うん、林さん教えてもらってもいいですか。
は
い、
そうですね、
はい、
若葉会のメンバーがですね、はい、個人事業主、まあ、法人の方もおられますし、何か一つ特化した仕事をしている方が多いんですね。その中でですね、中で困ってることだとかを会員間同士で、補いながら、まあ、ビジネスの助け合うという形ですかね、お互いがウィンウィンな関係になるように、そういう会にしていきたいと思っております。
はい、おー、はい、半分ぐらい分かった感じですね。
そうですね、確かにその異業種交流会、異業種ですからいろんな方が集まってますもんね、若葉会には。
そうですね、うん、はい、私まあ飲食店とかしてるんですけど、それ以外には警備業の方とか、はい、司業と呼ばれる司法書士さん、弁護士さん、税理士さん、あと社労士さん、あとはあと建築関係だとか、はい、もちろんサービス関係もありますし、あとサロン関係だとか、はい、そういう方もたくさんおられます。まあ、そういう方のね、一人一人がこうビジネスをマッチングしながら、お互い良くなればいいなと思ってますね。
幅広いですね、分野。はい、すごい、うん、
異業種ですからね。
なんかいろんな人が集まってます。
本当にみんなが力を合わせたらすごいものになりますよね、これって滋賀県で。
そうですね、
うん、はい、今コロナ禍じゃないですか。どういう感じで皆さん話し合われてるんですか、そういうのは。
今現在はですね、今年になってからは、はい、まあ、昨年もうちょっとだいぶ活動は自粛させてもらったんですけど、今年はですね、はい、Zoom だとかを使った中で、
はいはい、
会員間同士の交流ですね、画面を通り越してな、画面越しになってしまうんですけど、
はいはい、
まあ、情報交換だとか、まあ、現状報告だとかしながらですね、横のつながりをつなげていっております。
あ、確かに Zoom であれば会わなくてもそこで今は会議ですとか話し合いとかもできますもんね。
そうですね、はい、
今年は皆さんそのズームは何回かされたんですか。
今年はしてない。
今年はまだです、うん、はい、
あ、この放送の頃には1回してるかもしれない。
あ、そうですね、
呼ばない
ですね。2月の22日に、はい、今年1回目の
222ですね。
おお、
うまいこと言うね。
ちょっと反応してしもたかなこれ。
そう、2がすごく気になって。
気になりますか。
はい、
に第1回交流会という形でウェブ Zoom の方でですね、させていただこうと思いますので。
いいですね、
はい、
収録なんでね、ちょっと
そうですね、
時間差はありますけど、
うん、すいませんがそうなりますね。
そのズーム会議は参加される方もしくはその参加できないっていう方はどういう感じで？
はい、まだね、この放送の時には明確ではないんですが、結構ね、はい、録画とかもしてね、ズームで。
あ、録画、うん、あ、できますもんね。
で、休んでる方にもちょっと内々で見てもらおうかなというようなのはちょっとね、計画はしてますね。
それは助かります ね、 ね、はい、うんうんうん。
まあ、内容をね、後日確認していただきまして、もう興味あったら、はい、そこからですね、問い合わせていただいたら、まあ、そこで新たなまた気づきとかもありますので、はい、そういうふうに活用していただければと思います、
はい、たくさんの方がそこでビジネスマッチングしてもらえたら嬉しいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、ということで、次はですね、林さん、一汁三菜さんはどうですか？
はい、どうですか、すごい、アバウトな質問で、
なんか2020年振り返ってみると、はいはい、まあ、コロナ禍で大変な時期ではあったんですけども、はい、一汁三菜さんは以前からお弁当の配達だとか、はい、オードブルとかも、はい、最先端でされてたイメージがあって私に、
はい、
でその中でなんだろう、取り組みをされてた上で、はい、去年はどんな年だったのかなっていうのがちょっと気になって、
はい、うん、ありがとうございます、
はい
はい、まあ、昨年は特に、まあ、コロナということで、うちのは3月からですかね、
はい、
時短営業とかもしましたし、うん、まあ、単純に売り上げの方はやっぱり激減しました、うん、予約は大型注文はほぼほぼ、ね、イベントごとがなくなりましたんで、はい、なくなりまし、売り上げもその分なくなってですね、大変苦しい時期を過ごしてたんですけど、まあ、私の店はですね、もともとお持ち帰り の、 お弁当とかを販売しておりましたので、まあ、継続してそれをしてたということでですね、一時期一瞬は落ちましたけど、はい、まあ、お客さんも帰って来やすかったのかなと思いますし、他の飲食店さんがやっぱりそこからスタートしたというよりももともとスタートしてたので、
はい、そうですよね、
取り組みはすぐにできたのかなということはあります。あと店内の方ではですね、
はい、
まあ、コロナということでありまして、店内でのお客さんと従業員との接触を減らすという意味でですね、携帯を、スマホですね、スマホを使った QR オーダーというのも導入しました。
あ、
こちらはですね、
はい、
お手持ちのスマートフォンで QR コードを読み取っていただければ、はい、そのスマートフォンから注文ができるという、そういうシステムです
。すごい、
はい、なので こちらも聞きに行けなくてもいいですし、
はい、
お客さんから側からしても、まあ、自分の携帯を触るんで、
はい、
まあ、店内でも触るというのはないので、まあ、接触を避けられるというような、そういうようなオーダーですね、
はい、
そんなさせていただきました。
なんか林さん何でも最先端ですね、
ね、
はい、
そうですね、うん、まあ、できるだけ新しいものは取り入れながら、はい、そうですね、次のことを考えながら、まあ、行動はしてますので、まあ、そういうのをさせてもらいました。
へー、
はい、あとはですね、まあ、店内でうち
は
シフォンケーキを焼いてるんですけど、
あ、美味しいという噂を聞いております。
はい、ありがとうございます、はい、
食べたことないんやな噂やから、ね、
次行った時の
食べなかったかな
あ、いただいた気がする。あ、どうだったかな
食べたと思う、多分、うん、
ちょこちょこ穴あるでしょ
う、ね、
すいません、ボケてます、はい、
そうですね、そちらの方ですね、
はい、
今まで店頭のみで作らせていただいてたんですけど、はい、ちょっと量を増やしまして、道の駅ですね、こちらの方に置かせていただくことをしました。
え、どちらの道の駅ですか？
8カ所ぐらいあるんで、
はいはい、
まあ、例えばあぐりの里立東だとか、
はい、
草津でしたら烏丸ですね、
うん、
小岩沿いにある烏丸の道の駅にも紹介していただいております。
じゃあ立東に行かれないけども、そこの道の駅で食べてもらえるということですね、
は
い、
そうですね、こちらの方がですね、まあ、コロナ禍ということもあってお客さんが外食まで行かないんですけど、買い物はね、行かれると、はい、食材を買いに来るということで、そのついでに買っていただけることで、
うん、
こちらの方は売り上げの方は堅調に伸びております、ね、
おー、
は
い、そして、4月にはね、またこの季節がやってきました、
はい、
この3月4月になると皆さんお花見シーズンじゃないですか、
はい、
去年とか一昨年かな、オードブルで結構皆さん注文されたとお聞きしたんですけども、今年はどんな オードブルにされたいですか？
そうですね、今年もやはり、まあ、去年に引き続いてですね、お花見とかも自粛になってくるのかなとは思ってるんですが、まあ、家族間でのお花見というかですね、外に出る方っていうのは今需要が高まってますので、そういう方向けにですね、少人数でも食べられるような 3,4 人前のオードブルから、こちらが3240円でね、させてもらってますので、よかったらぜひともお願いいたします。
おすごい、いいですね、いいですね、はい、皆さんもソーシャルディスタンス取りながら、
そうですね、
はい、楽しんでもらえる、外ですもんね、
外やったらね、ソーシャルディスタンスも取れますし風も吹いてますので、
はい、今年初のラジオですけども、トップバッター林さん、会長として、そして一汁三菜さん、どんな一年にしたいですか？
はい、今年はですね、まあ、個人的には、41となりまして、なんですかね、年始に、占いとかを見た時にですね、まあ、格言の年だという形で出ておりました。大きく変わるということでですね、まあ、若々いとしても、まあ、このチャンスに一つ大きく変わりたい、また自分個人としてもちょっと飲食店だけでなく外食だけでなく中食という意味でもですね、まあ、販路を広げて一つのステップアップにする年にしたいなと思っております。
ご期待しております。
はい、ありがとうございます。
ご期待しております。ありがとうございます。
最後の最後で感じた。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは一汁三菜の林敦則さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、以前にもお話ししたんですけども、私がレギュラー出演しています琵琶湖放送のゆうさんのアイコムランドでは、第2、第4の木曜日の朝10時半からとケーブルテレビでは繰り返し放送されてますので、ぜひ皆さんにも見ていただけたらなと思っております。中桐さん、私のインスタグラム見てくれてますか？
はい、もちろんもちろん見てます。
僕も見てますよ。
あ、本当ですか？
よう突っ込んでます。
お、これからもっと突っ込んでください、はい、コメントもいっぱいください、はい、で、私はお助けくのいつとして主にゆうさんの代わりにロケに行って甲賀市の素敵なところを行って PR しています。で、コーナーを担当させていただいてもらってるんですけど も、もう最近はめっきり食レポ大食いキャラになってしまってます。
あら、え、大食いなんや。
そうなんです、私めっちゃ食べるんですよ。
ほうほうほう。で、回転寿司とかやったら何枚ぐらい？
15ぐらい。
それは多いなのか。それは多いかな、
そうなんですよ。で、その、つい最近も土山サービスエリアに行って、末広さんの近江牛だとか、ピッコロボスコさんのピザ、土山茶のソフトクリームをペロリと1日で完食してしまいました、でも
素晴らしい。
そうなんですよ、はい、でも毎回本当にロケが楽しくって、そしていろんなとこに行き PR して食べられるのも私の一つの楽しみです。そんなロケ先での写真やムービー等とかもいろいろインスタグラムに載せてますので、ぜひよかったら皆さんインスタグラムくのいち.かなみで検索してフォローしてください。あとですね、今日3月3日なんですけども、今日は、東海道南口宿の付近の旧富田呉服店でひな祭りのイベントをしてきました。
ああ、なるほど。お疲れ様でした。
素晴らしい。
そうなんですよ、もうひな様ということで女の子をいっぱい、ね、来てもらって楽しんでもらえたと思います。はい、それでは、2021年最初の若葉会でしたが、これからも中桐さんとそして若葉会の会員さんを迎えして頑張っていこうと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。以上、くのいちかなみんでした。
ありがとうございます。
若葉ステーションは毎月第1水曜日19時と24時の2回、滋賀や京都の若手の経営者を迎えしてお送りしております。本日のゲストは一汁三菜林敦則さんでした。どうもありがとうございます。この番組は滋賀県若手経営者異業種交流会若葉会の提供でお送りしました。